ただ俺はプレミアムシートをまた選んだ。美容師の指名一回休めばいいんだけど。
それ好きですよね。リッスン脱力
鬼滅のタイムチェ鬼滅の刃無限列車編で上限の3が出ましたけども、
はい、
僕はもっと強いんで。
なんかあるんですか？
上限の100です。
それあれテニプリのあれみたいですね。100式前ありましたよね。
それあれでしょ。波動球が108式まであるとかいう人でしょ。
そうそう、波動球懐かしいな。
まあ確かに通ずるものはあるかもね。
いやー、まあジャンプですしね。
どうも慎太郎です。
どうもそばです。
はい、
まあ、最近また僕は VTuber 熱が戻ってきましたね。なんかね、僕が見てる VTuber のグループがありまして、そこはホロライブっていうんですけど、海外人気が今すごいんですよ。コロナの影響でアニメなかったじゃないですか、一時期。それでちょっとなんかアニメの代わりにこう VTuber 見始めた海外の人が多かったらしくて、これがホロライブはもともと海外展開に力を入れてる事務所で、ホロライブイングリッシュっていうね、英語をしゃべるその VTuber がねデビューしたんですよ。でも結構日本語喋れる人も多いんで、その日本人も見ても楽しいっていうか、翻訳はでもすごいですよね。なんかファンが字幕つけたりしてるのもあるし、なんかマインクラフトがあるんですけど、マインクラフトのサーバーはなんかそのホロライブ JP とかホロライブイングリッシュとか、あ、イングリッシュは別サーバーか、ホロライブインドネシアっていうねやつがあって、そこではなんかこうたどたどしい英語とたどたどしい日本語で交流してるんで、ほっこりしますよ。
今一番人気って誰なの？
登録者数で言ったらキズナアイでしょうね、まだね。けど2位がね、そのかぐやるなっていう子が、まあ、100万いくかいかないかぐらい。で、その3番目にホロライブイングリッシュの子が今来てて、今日100万超えるか超えないかぐらいなんですよ。まだデビューして1ヶ月ちょっとですからね。どんだけ海外需要あったんだっていう。まあ、そんなとこなんですけど、鬼滅の刃って海外人気あるんですかね。まあ、今回取り上げるわけですけど、無限列車編を、こうやって海外では公開されてなさそうですよね、まだね。どうなんだろう、海外でも当たるんかな。でちょっと収録前に先輩と話してたんですよね。鬼滅の興行収入がすごいいいらしいっていう話をしていて、
どこも報じてるんこのこの数字さ。
今10月22日に収録してるんですけど、なんか初日の興行の記録はもう作ってて、金曜日に公開されたんですけど、その1日だけで、12億あったらしくて、で10億円を超えるのは歴代1位らしいですね、平日の興行収入。
まあぶん回してるもんね、映画館側もね。
ちょっと007が延期されたこととかもあって、洋画の対策が全くないのでね、その分、劇場数確保できたみたいなことはよく言われてますよね。
分回してるから、分回ってるってどれくらいなのかなって見たらね、東宝、日比谷が、なんだっけ、34とか、1日。複数スクリーンでもちろん回してんだけど。
まあそんな映画館の救世主になってる鬼滅の刃ですけども、
鬼滅の刃無限列車編、はい。じゃあラスジ行きますか、
先輩の方から。
はい、
お願いします。
長屋敷での修行を終えた炭治郎たちは、短期間のうちに40人以上もの人が行方不明になっているという無限列車に到着する。炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助は、鬼殺隊最強の剣士の一人、煉獄杏寿郎と合流し、無限列車の中で鬼と立ち向かう。です。
もう完全に、テレビシリーズは見ているものとして、あらすじを、だいぶ前半はしょりましたけど。
ああ、そうか、大元もはしょった。まあ。
まあ、とにかく、映画館は子供が多かったですね。
ああ、そう。あ、まあ、週末、ね。
僕が見た時は、鬼滅キッズたちで溢れ返ってましたよ。
アダムスファミリー見た時、予告流れたんだけど、その時はね、はい、もちろん、あの、劇場は子供だらけで、
うん、
予告流れた瞬間めっちゃざわめいたね。ざわめきがすごかった。
そう考えるとやっぱねえ、むちゃくちゃ注目度高かったっていうことですよね。
うんうん、
鬼滅の刃の、あの上映前にエヴァンゲリオンの流れてましたけど、
流れた。
そこまでざわとはなってなかった。多分、まあ、あの客層の問題もあったと思いますけど、本当基本子供と お母さんお父さんみたいな感じなわけですけど、まあ、今回わざわざねこの映画を取り上げるために先輩に、うん、アニメ26話マラソンしてもらうっていうい
や見たね、見たよ。漫画の方が良かったのかな。漫画はの方が早いよね、時間的に。
まあそりゃそうですよね、読むスピードの方が早いですからね。
漫画ってその点はいいよ。
ただアニメ版も評判すごいいいんですよ
ね。そうなんだよな。まあだからアニメ版にしたんだ。やっぱりね、CG すごいよね。
うん。すごい。
うん、まあ作画もそうだし。
さすが UFO テーブル。
うん。
いや、どうしましょうか、じゃあ総評を。
まあいいか、簡単にじゃあ。まあ迫力がすごいよね。やっぱりそのまあ。うん、リボーテーブルってとこもあって、まあ、アニメか CG と、アニメは CG 使うようになってからかな。まあ、まあ、今やもう、あれだよね、映像の先端、どんなかっこいいことができるかっていう場でもあるよね。アニメ、映画ってね、
うん、
お金もかけれ
る
し。まあ、それは十分に出てたと思うし。まあ、映画単体で行くのか、鬼滅論に行くのかは難しいけど。まあまあ劇場楽しむ分には全然いいんじゃないですか。まあ泣かせに来るし。まあ劇版も意外と良かった。
音楽いいですよね。
まあしかも今回の話コンパクトになんかまとまってるというかまあ。
そうですね。
まあ見やすい感じで。
うん。
まあちょうどいい感じが。まあそれもいろんないいキットの要因が重なった一つなのかなと思って。なるほどねと思って見ましたね。
いや僕もこれ、まあ、ちょっとなんか単体で評価するの難しいとこもあるんですけど、
うん、
まあでも今のタイミングで見れたのがすごい良かったなと思って、
うん、
多分、まあ、鬼滅の刃って去年からバズってましたけど、
うん、
なんかここまで注目されることには多分なってなかったですよね、こういう世の中の状況じゃなければ。
あ、まあまた一段階から破った感じあるよね。
そうですよね、もうなんか完全に社会現象化してる気もしますし、うん、今の感じだと、
うん、
だからそういうタイミングで、まあ、新作映画をこういう形で見れるっていうのはやっぱ体験として得難いものだし、
うん、
やっぱ久しぶりにこう子供なんか大量の子供と一緒に映画見るなんてほとんどないじゃないですか。ディズニー映画ぐらいですか、
うん、
僕ズートピア以来ですもん多分。あんな満員の映画館で子供いっぱいいてみたいな、だからやっぱりこんなところで笑うんだとかこんなところでやっぱ泣くんだみたいなのが いちいちこう再発見の連続で、これ映画館で見えてよかったなと思いましたね、本当に。
うん、
なんか、部屋でこう一人で見てたら、多分全然違った感想になってたなと思います。
うん、
そういうところも含めてすごい良かったですね。でこっからちょっとさっき先輩も言ってましたけど、この映画単体の話になるか、こう鬼滅の刃っていう作品全体の話にしていくかっていうねとこですけど、まあでも全体の話はでもできないですよね。漫画最後まで読んでたらまあできるでしょうけど。
まあでもここまでの
鬼滅
の刃論はまあなっちゃうよね、うんうん、結果的に多分なっちゃうと思うよね。映画話しつつ、
そうですね、
まあ多分混ざってくるでしょうって感じで、
完全にテレビシリーズの延長線上の話ですもんね、
うん、
直後ですもんね、
うん、
本当にね、
うん、
最終回の。
そうだね、気になるのがさ、次どうするんだろうね、はい、映画で行くのかな、
いやー映画で行くんじゃないですか、さすがにここまでヒットしたら。
俺もそう思ってたんだけど、なんか普通に2期戻るっていう人も意外と多くて、わ、うん、まあ、かんなくなっちゃった、まあでも味しめるよねこれ。
次、まあ、無限列車編の次のそのシリーズっていうのは結構映画化しやすい話っていう噂を聞くので、逆にさテレビに、ま、戻るとするじゃないですか、
うん、
そうやってまあ映画見てる前提で行くんで、なんかそこのこう接続もややこしいというかね、うん、
ちょっと絶対映画見てくださいっていうのはそれなりのハードルだもん。
そうですよね、
うん、
それを考えるとあんまりこうテレビシリーズでやるうまみが少ないのかなと、うん、
まあ収益モデルとしてもな。
うん、うん、
映画だろうな。まあ俺がね見ててね思ったのは、はい、まあ、アニメもその、まあ、よく独り言言うなっていうのがまずあったんで。
独り言ですか？モノローグじゃなくて、
あの自分を鼓舞するとかさ。
はいはいはいはい、ああいうね、
うん、がまず特徴だなと思ったかな、
うん、
でしかもこの練習あの修行パートがもう速攻来るでしょ。まあこれアニメの話なんだけど、ね、だからちょっと仲間が増えるまではちょっと眠かったかな。もういきなりアニメの話になっちゃったけど、
うろこ崎さんのとことかは、
いや別に顔わかんないし。
まあでもそこはちょっとナルトもね、中忍試験がちょっと序盤の山場だったりしますもんね、やっぱね。
まあでも、ナルトはザブザ編があるからな。
ナルト、まあ、そうか、ザブザ編結構すぐ来ましたもんね。
また、その点で言うと、まあ、よく言えば、まあ、丁寧にしてるにも。まあ、でも、どうなんだろうね。その後人気出たのかね。
なんか、でも、独り言が多いって先輩言いましたけど、僕はすごいモノローグが、モノローグと回想シーンがめちゃくちゃ多いんで。
ああ。
で、それをなんか、アニメにするってすごい難しいと思うんですよね。僕もちょっと脚本書くんで、うん、なんていうかストーリー作る上にむちゃくちゃ気を使うとこは実は回想シーンだったりするんで、
うん、
なんか その処理がすごい上手いんですよね。でもこれはあの原作から上手いなと思ってたんですけど、
うん、
このやっぱ難しいところで、なんていうか、例えばテラフォーマーズとかあるじゃないですか。あれが顕著なんですけど、ちょっと話進んだらまた回想シーンみたいなさことになると、その週刊連載で読んでたら別に気にならないんですよ。
うん、
けど単行本でまとめて読んだりとか、あるいはアニメでこう一気に映像で見たときに、やっぱどうしてもテンポ悪いなって感じちゃうんですよね。
まあ確かにテラフォーマーズはよく過去行ったよね。
そうですよね。物語としては別にそんな停滞してないんだけど、停滞感は感じちゃうところがあって、その点鬼滅の刃ってそこのなんか使い方が絶妙で、大体もうパターン化してるじゃないですか。最初にこう主人公がまあ修行して強くなって敵と戦うと、でピンチに陥る だけど、
うん、
炭治郎が鬼たちに対して正論パンチをこうね繰り出していき、つまりあれなんていうのもこういろいろありますよ、その技の種類はね、いっぱい、
うん、
けど基本も気持ちの勝負というか、
そうそうそう、あのね、数字つけて、わざわざ数字つけて型とか言ってるけど、そんなに重要視はしてないよね。これはこういう技でこうなってこうなるとか、だから聞くとか、うん、もうそういうことじゃないもん。
そういうことじゃない。なんか歌舞伎の見えに近い気がする。
うん、
例えば、まあ、これ、ジャンプで比べたら分かりやすいですけど、ワンピースとかは、ルフィとかいろんな技出しますけど、なんかちゃんとロジック説明パート入るじゃないですか。
そうそうそう。
こうやってここで空気を圧縮してるからみたいな、パワーが出るんだみたいなさ。
骨に空気入れてるから。
あ、そうそうそうそう。そう。
ルフィですらね、それ。
入る、うん、そういうなんかねシーン入る、その、
うん、
まあ、テニスの王子様でもいいよ。こういう回転をたまにかけてるからみたいなあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから分身したように見えるとかさ、
うん、
そういう ロジック説明入るんだけど、鬼滅の刃ってそこをこうバッサリ切ってるから、
うん、
やっぱ見やすいは見やすいですね、そっちの方が実はね。
そう、あ、俺ちょっと物足りない感じだったけど、
そういうの多分ね、僕らがこう理屈っぽい男性のだからと思うんですよね。
まあでもその味方側は特にそうだよね。
そうですね。
うん。
そうなんですよね。
まあ派手な感じ。まあ、でもその正論パンチの前か後ぐらいにあれだよね。でもこう一応分析パートがあるのが攻撃を受けている。まあこれもうあれなんだけど、まあ徐々的な。
ね。そこはなんかすごい古き良きジャンプの遺伝子が宿ってる気しますよね、めちゃくちゃ。
だからでもジョジョだけじゃなくてね、他のね、ワンピースのいいとことか、ブリーチの、ワンピースの場合は、まあ七部会に対する十二鬼づちだったり、まあブリーチでいう隊長たちが柱だったり、まああと数字をあえてつけていく感じ。がちょっと、まあ、つまみ食いで
これってでも源流はセイントセイヤであるっていう人いますよね。
あ、
そのシステム、
まあ、もっと遡ればね、
なんでしょうね、やっぱワクワクしちゃうんですよね。
これでも編集が言ってんのか、
どうなんでしょうね。でも結構編集のヒント その力添えはあったみたいですけどね。いろいろ、
まあ、そうやって作っていくしね、一般的に。
この原作者の先生は多分もっとこうサブカル寄りな人でしょ、本当は。
うんうんうん、
絵柄とか完全にあっち系ですもん。ガロ系というか、ネットでもちょっと話題になってましたけど、完全にその女性作家の描く感じ、
うん、
犬夜叉とかが近いんですかね。
ねえ、無惨様はもう奈落だもんね、うん、
そうでしょ。
ほぼ奈落だよ。
そうなんだよな、
懐かしい。
いや懐かしい、犬夜叉またアニメになるらしいですけどね。
らしい。まだ多分その作者はそっちをまあ、やりたいっていうか、作者的にはそっちをやりつつ、うん、
資質的にそれが向いてる人なんだと思う。
資質だし、まあ、思考もそうだね。
だから かなりチューニングはされてますよね。
そうだね、うん、それはもう見ててすごい感じ。映画もそうだったし、アニメもそうだ
った、うん、やっぱジャンプチューニング効いてるなと思うもん、
うん、
なんかね、すごい、なんかその、この作者の人のすごいいいとこは残してるなと思ったのは、さっきのなんか ロジックよりも感情優先みたいなこと言いましたけど、
うん、
あのね、炭治郎の視点がね、すごい女性的というかね、普通、うん、その、まあ、戦闘終わって、 最後に鬼が消えていく前に回想シーン入るじゃないですか、大体。でそこで実は鬼もいいやつだったんやでみたいなことを流して、で最終的にその後に炭治郎がその鬼たちに同情して泣くんですよ、大体いつもね。でそこで鬼の魂が浄化されるみたいなバランスになっててですね、やっぱ誰かのためにこう泣いてあげるっていうのはすごい女性的な感性だなと思って。
まあそうなんだよ。それね、それが最初にあの鼓の鬼ポンポンポンポン言うやつ、はいはい、でそれがあるんだけど、ありますね。まあ、そこであなるほどねと初めて思ったね、うん、アニメずっと見てて、うんうんうん、これは長いとちょっと思ってたんだけど、まあ、しかもあの鬼もさ、うん、あの文章を書くと人間時代ね、
うんうん、
書いてて、 それがなんかこうけなされたりする、大切なもの踏みにじられるっていうことは書いてて、まあ、まあ事実はどうかわかんないけど、でもそれ作者の実体験なのかなと思わせるところに、
うん、
ああこれこれと思ったそういうのだよと思ったよ、うん、
でね、
これなかったら意味ないと思ってて、だからねそれが毎回あるとかと思いきや、意外とその矢印との蹴鞠、うん、矢印と蹴鞠の鬼の時はなかったし、その今回の映画の演武は特にないし、そこはなんか、まあ、ね、今回毎回、そう、毎回あってもいいのになとは思うんだけどね。
そうやね。
そう、いいとこはそうなんだ。そうなんだ。ナタグモ山編のボスにはあると。
あれもちょっとね、疑似家族の悲しい話でしたけどね。
そうね。
今回原作にはあるのかな、映画版は完全になかったけど。
いや、ほとんど切ってないはずなんだけど。
いや、もっともっとないのかな。利用されてた人間たちの視点はあった感じしますけどね。まあでもそこもそんな深掘り
はしてない感じ。まあそんな最後になんか実はってことはなかった。で、この劇場でもらえる特典にさっき見たら、うん、M のことが一応ちょろっと書いてあって、なんか生前も悪いやつでしたみたいな感じで、
はいはい。なるほどね。
まあただただ悪いやつ。なんか人間の時は大人になってからは医者でもないのに催眠療法などを悪用して病気で余命が少ない人に健康になったと思い込ませて、後から実は全部嘘だったとバラしたり最低なことを繰り返していたようです。
クズやん。
まあこいつはクズでした。
こいつはクズだったのが、
あの苦悩とかはなかったです。まあ毎回やるってのもそれはそれで、なんかレギュラードラマっぽくてまあどうかなとはなるけど、まあ難しいね。
いや、炭治郎の立ち位置がすごい変わってるなと思うのは、まあ大体この同期のさ、うん、やつプラス禰豆子でさ、
うん、
行動してるじゃないですか。でなんか立ち位置が本当になんかお母さんポジションっていうか、こうみんなのまあなんかなんか強いリーダーシップでまとめるって感じじゃないんだよな。なんて言えばいいですかね。
まあでも確かに俺らが学生の頃に見てた主人公とは明らかに違う。
ね、ルフィみたいなカリスマ性で引っ張るタイプでもないしね。
うん。
どっちかというと、まあ伊之助とか善逸の方がなんかともすればキャラ立ってそうなぐらいのバランスじゃないですか。ハチクロの竹本くんとか。ちょっと違うか。
まあそう、まあそうだよね、少年漫画っぽくないんだけど、まあでも明確な意思を持って炭治郎にこうさせたいと思っての行動だったりセリフだったりがあるよね。
例えばルフィだったら海賊王になりたいとかあるじゃないですか、こう、うん、目標、
うん、
炭治郎って自分がこうなりたいっていうのはあんまなくて、この禰豆子を人間に戻したいとか、なんか他人のためなんですよね、うん、常に、
うん、
今の時代に合ってるのかなとも思うし、
なんか端的にちょっとな こう生き方をすごい手ほどきしてくるよね。セリフの端々からすごい苦労を感じる、
うん、そこがこう正論パンチのとこなんですけどね、
うん、
寄り添ってる感はすごいですけどね、敵に対しても、
うん
うん、だ今回で言うと列車に乗ってでそこからまあ、うん、煉獄さんとすぐ合流するじゃないですか、
うん、
でいきなりこう弁当をドカ食いしてギャグシーンに入るわけですけど、
うん、
やっぱね僕なんかね子供たちはやっぱバカウケなんですよね、ああいうのがね、
うん、あれね大事なんだよね、もう俺らからしたらあれなんだけど、
うん、やっぱ大事なんですよああいうのね、本当にな
んかシンプルにやっぱ楽しみにいってるよね子供はね、
うん、
だから娘とね行ってレビで見てたんだけど、うん、最初の総集編の映画とか、はい、まあやっぱりギャグっぽい雰囲気出たらまあ必ず笑うし、であと娘と見てたらよくわかるのがこうやっぱグロ描写はね、あの娘と見てたら、うん、結構グロいなって途中で思ってきちゃうだな、
結構グロいんですよね、
うん、
それは言われ、
うん、だからまだ幼稚園だからそこがちょっと悩みどころで、
うん、
今結論的には日常会だけ見せるかなと思って
はいはい
はい、宗教パートだけ見せるか、
まあ、ディズニーではここまで踏み込めない
ん
でしょうね、
う
ん、結構
そうね、
うん、結構血が出ますし、
ね、まあ、まあでもこうなってくるとアメリカでの規制とかねついてくるんだろうな、
これって今回レーティングありましたっけ、なんかちょっとついてましたよね確かね、R12 とかじゃなかったかな、 PG12 か、あそうですよね、レーティングつくぐらいには、うん、まあ、やっぱ攻めた描写してるというか、うん、まあ、そこがでも原作の持ち味の部分だし、多分この作者の人は書きたいとこでしょうからね、こういうちょっとグロっぽいところも、
まあまあ痛みを表現する、まあだから子供においてはでもやっぱちょっと怖いもの見たさもあるだろうね、こんなに女の子も男の子も両方好きっていうのはね、まあ、ちょっとホーラー要素もあるじゃん、
え完全にありますよね、
うん、
まあ、ちょっとあのギャグチの話も戻りますけど、むちゃくちゃ、うん、なんかこの人が書く逆シーンって僕すごい特徴的だなっていうか、なんか僕からしたら すごい変なタイミングでギャグシーン入れるなっていう
まあでもね、憶測の域を出ないけど、それも入れろって言われてる可能性もあるよね、
うん、そうか、その視点でちょっと考えたかった、僕はなんかこの人の味なのかなと思ってずっと、
うん、
後藤家先生の味なのかなと思って見てたけど、
まあでもこうそれ言うとワンピースのギャグも相当つまんないんだけどねその言われてっていうか、そのでも謎解きパートもさ、攻撃を受けた時の、
うん、
ジョジョやりたいんだろうけど、なんかそこまでじゃないなっていう、そんな複雑な能力じゃなかったなっていうことが多いなと思ってて、
うん、
まあこれも編集に言われたのかなとか思っちゃったな俺は。
でも結構ハンターハンターとかはもう顕著ですけど、頭脳戦に行くと、
うん、
やっぱ文字の量が多くなっていくわけですよね。
うんうんうん。
デスノートとか完全にそうですけど、だからハンターハンターって一時期のデスノートぐらいなんかセリフ量多いんですよ今ね。
うん。
ほとんどなんか頭脳戦みたいなことになってて、そうなってくるとやっぱ読むときに身構えちゃうとこはありますよ。うん、なかなか読むのにエネルギー使っちゃうというか。
うん。まあハンターハンター最強だったのはずっとカードが全面に、
うんうんうん、
4ページくらい続いてるカードの効果全部書いてて、ね、もあれは極致だった
ね、よく終わらせましたよね、
ああ、うーん、いやでもあれでも俺は守衛者は終わらせたくなかったんだろうなっていうのは、うん、未だに思ってるけど、やっぱのっぴきならない事情があったんだね。
ああ、すごい陰謀論っぽくなってきて。 いいですね。
陰謀論っていうか、あの、あれでしょ、作者の都合っていうか。
あ、そうなんですか。
まあ、わかんない。でも、確定情報じゃない。
なるほど、なるほど。まあ、その可能性があ あるってことか。
うん。だって、まあ、止めないでしょ、あの集英社が、これ。
うん。引き伸ばしたいですよね。
そう。
それ完全にね、集英社、いろんな伝説がありますからね。
うん。
引き伸ばし伝説は。ツイッターがなんかで見たんですけど、そのまあ、よく終わらせたっていうその意見もあるけど、
うん、
今ってこの昔とは実はちょっと状況変わってて、その電子書籍が浸透してるんで、うん、連載終わったタイミングで一気に読もうっていう層が一定数いて、
うんうんうん、
それの売り上げも意外とバカにならなくなってきてるみたいな。だからそういう要素も多少関連してるんじゃないかっていう人はいて、
うん、
まあでもそこで入る金と連載を伸ばした時に得られるさ、
うん、
莫大な利益を考えるとそれだけだとちょっとね、
理由だまつり合わない。だって次いいヒット作品がいつ見つかるか分かんないわけだから、うん。
でもこれもし映画で行くんだったらもうあれじゃないですか、毎年公開できるんじゃないですか。あと 2、3年はいけるんじゃないですか。
全然いけるよね。でも来年どうかね、
来年むずいかもしんない。
まあ予定立ってないもんね。
うん、UFO テーブル側のスケジュールとかあるや
ろ。フェイト次第じゃんそれ。
フェイトはでも一応もうステイナイトは全部終わったんで、グランドオーダーとかは別の会社がやってるし、
ちょっとフェイト明るくないんでね、一回蘇我くんにフェイト会やってもらおうかな。まあでも派生がすごいもんね今ね。
先輩がちょっと言ってましたけど、フェイトゼロからが一番入りやすいですよ。
うん、
まあでも多分鬼滅の刃やるんじゃないかな、毎年なんか夏とかね、わかんないですけど。まあ、一時期のドラゴンボールみたいにはできないと思うけど、
うん、
ストックが枯れるまでは、
うん、まあ引き延ばしの話なんだけどさ、
はい、
男一匹ガキ大将の話面白いからしようかな。しかもこれ集英社なんだよな。
そう
ね、
合ってますよ。
あれだよね、
集英社いろいろ伝説がある。あの
主人公ね、あの本宮博さんはね、もう引き伸ばし引き伸ばしされて、もう嫌だっつって主人公のお腹にね竹槍ぶっ刺してね、終わりって書いて原稿出したんだよね。
そう。
編集の方で勝手にね白で消されてね、続くってなっててね、これどうやって続けるんだよって。恐ろしいよね、
伝説
だよね。
それこそね、ドラゴンボールなんて典型ですけどね。
ね、ジェットでしょ。
それを言うと、まあ、天下一武道会は完全にその編集のそのテコ入れだったっていうのはよく言われてますよね。
まあでも物の見事に当たってるわけだから。
当たってるからね。わかんできない
し。まあ Z がない世界ってたくさんの男たちは悲しむよね。
悲しむね。特に海外のファンは悲しむでしょうね。そこまでって、なんか、ワンピースのギャグシーンってドラゴンボールですよね。
ほう。
むちゃくちゃ食べ過ぎてお腹膨れて動けないとかさ、そういう。よく悟空もルフィもやってるなと思うし。
まあまあまあ、そこはね。
あと、まあね、ワンピースの三次ポジションが亀仙人とか、むっちゃかぶってくるんですけど、そう考えると鬼滅の刃になんかそういうなんか分かりやすい、まあ伊之助分かりやすいか、
まあそういうポジションもやっぱ必要な、
富岡さんが、うん、富岡さんポジションのやつって大体いますよね、イケメンキャラ的な、
あ好きのあるイケメンみたいな。うん、でワンピースの話でたかあれだけどさ、なんか、うん、なんか世界観とかさ、こう戦闘シーンとかは、
うん、
まあやっぱ俺ワンピースすごいと思うんだけど、 なんかこう、やっぱ今の子たちにとって途中から感っていうのはすごいんだろうなって、まあ、思うよね。
2年間飛んでから読んでないですからね。
まあまあ、俺は最新まで把握してないけど。
2年後にまた会おうっつって僕はもう船降りましたから。
世界止まっちゃった。
止まっちゃいましたね。
まあ引き伸ばしの弊害ってまあそこだよね。まあイーストブルーだってめちゃめちゃ面白かったもんね。
いやー最高ですよ。
うん。
やっぱクロコダイルぐらいが僕ピークですね。
ああ、まあ。
むっちゃ、むっちゃ前にありますけどピーク。
今は多い。でも相当感は進んでるけどね、そのクロコダイル。アラバスタ編はね。
やっぱね、子供には、伊之助と善逸が人気なんだなっていう。今回、その、まあ、夢の中に囚われていくじゃないですか、みんな。
うん。
おのおの自分が見た夢を見てるわけですね。
うん。
で、その中に、やっぱね、善逸のとこと、伊之助のとこは完全にギャグシーンになってて、
うん。
で、そこの作画がむっちゃ変わるんですよ。いきなり。あれ、なんかね、明らかに元ネタがあるんですけど、ちょっと特定できなくて、おそらく、ガンバンの大冒険じゃないかなと思ったんですけど、ちょっと自信がなくてです
ね。ああ、伊之助のパート。
明らかになんかさ、出っ歯に なるじゃん。親分みたいな。あれ、多分なんか元ネタがあるんだろうなと思いつつ見てたんですけどね。あそこはすごい、やっぱ子供には、うん、受けてるんですよね。
まあこれ全体の話になるけど、ねずこ、まあそこそこの人気あるらしいじゃん。
ねずこ大人気でしょ。
うん。なんかまあ確かにわかるって感じはした。
まあ一番僕はあの、あれが好きですけどね。あの、胡蝶しのぶさんが好きですけどね。
強いものに見いやでもねずこの子供みたいにちっちゃくなれるとかまあかわいい。
あれね、あれでも発明ですよね。
うん。
刀身を操れるっていうね。まあでも、ほとんどセリフのない中で。紀藤さん頑張ったなって思う。
私一緒に仕事をした。
そうですね。当時懐かしいわ。デビューしたてで。
あ、そう。
番組始まった最初の時かな、なんかいろいろ聞いたんですよね。今どういうことに悩んでるのかみたいなことを聞くんですけど、
番組で、
はい、
あ、番組作るために、
作るために、
うん、
でそしたらその時彼女が言ってたのはすごい、私はなんか、ま、自分は真面目なところがあってそこにすごいコンプレックスがあるみたいなこと言ってたんですけどね、そういう殻を打ち破りたいみたいなこと言ってた
ん
ですけど、
うん、
まさかね、鬼滅でこんなにスターになるとは。ちょっとね、これで僕に子供でもいれば自慢できたなと思いますけど。ってぐらいすごい、子供にやっぱ人気なん
ですね。まあ、このポッドキャストで消化できたんじゃないですか。
それが引きになってればいいですけどね。まあちょっと今でも声優さんの話になっていってるんであれですけど、みんなむちゃくちゃ豪華ですよね。これね、アニメシリーズの頃からむちゃ思ってましたけど。だって、それこそさ、序盤に出てくる鬼ですよ。う
ん、え、それはアニメの。
アニメのアニメの。
ああ。
ね、それに小安さんとか使ってるからね。
うん、
豪華だし、あとまあね、柱も全員豪華だし。でも今回、やっぱね、煉獄さんなんじゃないですか。ストーリーのやっぱ軸は。
まあ最後すごい見せ場。
ね、ほぼ煉獄さんの話だから、いやー、まあ日野さんはいい声優だなと思いましたね。
改めて。日野さんって他何？
一番有名なのはやっぱゼロの使い魔の主人公。
あ
ー、ジャンプシリーズで言うと、あの、バクマンの高木とかね。
サイキックソで カイロやって
る。どの役でしたっけ？
炎だな。キネシとか。
はいはいはい。
まあ、熱血、はいはいはい、熱血か。ハイロ、キネシね。まあでもこれちょっと、かけてギャグにしてんじゃないの、まさか。
キャラ似てません、確かに。
似てるね。うん。
ああ、煉獄さんね。髪の色は、あれか、違うけど。両方とも赤が印象的やし。あ、これ やってるな。
これやってるな。サイキックスキャスティングだったわ。
やったな。
脈絡なく調べたけど、たどり着いた。
実りがありましたね。これやってるわ。
やってるな、これ。はい、キネシでした。
いや、確かにむちゃくちゃこれ、重なるとこ多いね。
だってこれやってなかったら多分違ったよね、絶対。
違ったね。
うん。
でも煉獄さんは僕はちょっとね、全く僕原作を、読んでないんですよ。単行本一巻だけ読んでるんですけど、それ以降は読んでなくて、ストーリー分からず見たんですけど、
うん、
いやー、まさかね、いや、ちょっと悪い予感はずっとしてたんですけどね。
あー、もう映画見ながら、そうなるみたいになったってこと？
いや、なるんじゃないかなって途中からすごい、こう、思い始めてしまい、その理由がちょっと。
フラグが、うん。
そう、フラグむっちゃ立つというか、だからもう回想シーンで過去を振り返ったらダメなんだよ、鬼滅において。あんな弟とのこの、別れとかやられると、あ、これもう完全に戦場に飛び立つ前の兵士の
この戦いが終わった
とこじゃんとかね。これはと思いつつ見てましたけどね。
まあそのまあただでもさ、こうあえて突っ込むならそんなに長い時間は共にはしてないよね、この人とは。
いや、それ、ほんとそこなんですよね。だって、そのアニメから連続で見ているとさ、
うん、
その、一回、親方様のところで裁判にかけられるじゃないですか。
そうだね。
で、あそこで結構、うん、でひどい対応はされてるから、
うん、
あんまりこう、感情としてそこまで、乗れないところも実はありますよね。
うん、もうちょっとね、だからもっと前から振っとくとかね。
うん、まあね、これまあ難しいんでしょうけどね。
いや、だからそういうところが多分、こう、編集との相談で入ってくるようなところだと思ってて、そういうとこってね、うん、あのね、前振りがうまくいってなかったりする気がしたの。あの、急に来るっつったら、あの、今回最強の敵に最後出てくるやつも、急に上限の3、
結構あれですよね。
うん、
うん、いいキャラでしたけど、赤座か。
まああれも本当振りが一個でもあればまだ、
うん、
もっと自然になる気もするけど、
うん、うん、
と思ったけど。
まあとはいえ僕はちょっと最後うるうるしてますけどね。う
ん、まあただ持ってかれるよね、あそこまでやられるとね。
やっぱ。アニメの演技の力というかね。
そうだね、映像と、音と演技とね。
これはうまいよね。
まあ、か日野さんっていうか、まあ、煉獄さんの演技に対して、まあ、だから炭治郎の演技もね、負けないも
ん、ね。うん、いや、花江さんの泣きの演技はうまいんだよ、これはね。
ね。
うん、
それは引っ張りだこなる。
確かに。まあ、でもおはスタはちょっと変わっちゃったらしいですけどね。
おはスタの枠に収まらないってことだよね。
まあでも煉獄さん確かにな、その本当に電車乗ってからですもんね、この関係性が
接近したの。がっつりからも本当にそう、うん、
まあでも難しいですよね。だから全員に対してそんなさ、富岡さんみたいな関係値は気づけないわけじゃないですか、絶対。
いや、だから本当は、そこなんだよ。本当は富岡さんなんだよな、その位置。
そうでしょ、ね、メンターとしては、
うん、そう、そうなるとあの自然な流れになるんだよ。まあ、ただ一ついいのはあのこう負けて主人公たちを打ちのめされるってところでいいのはやっぱり炎属性がやられるってところはすごい落ちるんだよな。やっぱり炎って、うん、まあ、男が怒られるようなものだからそれが負けた時の楽さ、ね、
なるほど。
だから多分これは狙ってか狙ってないか分かんないけど、ね、ワンピースもそうだったんだよな。
エースがね、
エースが、まあ逆に言うとこれ完全にそれ知っててやってるなって感じあるんだけど、まあ炎が負けるという点でね。
僕もポケモンは人影一択でしたからね。
じゃあだいぶ心折られたでしょ。
これ引きで残されてる部分ですけど、こうやっぱ主人公の父親みたいな要素は絶対残してきますよね、ジャンプね。
うん、
で結局この後なんかね、その別れ際に、
うん、
父親を訪ねたらなんか分かるかもしれんみたいなことを、
うん、
煉獄さんが言い残してね、
うん、
去っていくわけですけど、なんかこれちょっと親子関係難しいですよね、煉獄さんのとこもね。
クローンみたいになってるね。
あれね。
書き分けがなかなか。
これ書き分け問題あるじゃないですか。僕すごいね、うん、違和感最後まで残ってたのは、
うん、
お母さんの顔がね、
あ
の女状態の無惨様の顔にむっちゃ似てない？
え、そう、まあ
髪型とい
い強めの目してるよね。
このさ、お峠先生が書くなんか美人のタイプって数パターンしかないよね。だから炭治郎のお母さんパターンか煉獄さんのお母さんパターンかぐらいしかないよね。
でも校長さんの継ぐ子、継ぐ子だっけ、
はいはい、同期ね、
もうはっきり言ってまあ同じ顔といえば、
う
ん、
そうでしょ、
同じ顔なんだよな。
ちょっと煉獄さんの弟出てきたけど笑っちゃいましたもんね。
混乱するよね。だそれで言うとね、こうあの、うん、試験を合格した時になんかすっげえ粗暴なヤンキーみたいな、そうそう、あのなんか、はいはい、いや2ブロックの、
あ、同期のやつだ、いっちゃん最初に
乱暴なやついるじゃん、刀、
はいはい、
うん、あいつと柱のあの白白髪の根塚刺したやつ、
兄弟でしょ、
あそこは兄弟なのか、
うん、確か、
あそれは知らなかった、
兄弟だったはず、
まあそれはいいのかじゃ。じゃあ大丈夫です、う
ん、いやでもわかる、そのバリエーションは確かに、
まあそこはであえてってと、
まあそこはね、うん、でも兄弟のとこは
あえて、ね、でもだとしたらやっぱまあでも絵描くにあたって癖とかあるからな、か、
まあまあね、
女に興味がない方ね。
いやー、これね、僕、だから女性キャラが顕著だなんて思う、やっぱ思っちゃうんですよね。
うん、
これ男性はやっぱバリエーション
があるから。いや、明らかにそうでしょ。うん、
そう考えると、やっぱ、ねずこはむちゃくちゃ気合い入れて描いたキャラなんだなっていうのがわかりますよね。
そうね。まあ、メインキャラだし、ちゃんとやるかって感じはある。うん、まあ、竹までかましてるしね。
これ、あのね、誰だったかな、漫画家のさ、山田礼二先生が言ってたことなんですけど、
うん、
その、竹をこう噛んでるじゃん、猿ぐつわのように、
うんうん、
これって、やっぱ拘束具だなって言ってて、
うん、うん、そうだね、
ハンニバルレクターがさ、うん、つけてるじゃん、うちに、うん、やっぱあのイメージっていうかね、
うん
うん、まあ、エヴァンゲリオンの外骨格でも何でもいいですけど、そこがすごい秀逸で、
うん、
むちゃくちゃ吸血鬼っぽいんですよ、
確か
に。ねずこの状態って。
うん。
だからすごいヴァンパイアものみたいな要素も入ってるじゃないですか、うん、実はね。
うん。
なんか大正時代っていう設定も絶妙だし、この。
うん。
なんていうか、近代になりきってないし、まだちょっと江戸の香りもあるし。
まあまあね。まあファッションとかには出てるよね。
うん、完全にね。なんていうか、近代と江戸の中間地点みたいな感じだし、ねずこの状態も、まあ、人間と鬼の中間だし、すごいいろんな意味がある設定だなと思って、鬼になったらこう多分心がなくなるんだろうなとか考えちゃいますよね、そのヴァンパイアものだとしたら。あれじゃないですか、鬼は日の光がダメじゃないですか。そこもね、すごい吸血鬼っぽいなと思うし、
まああと欲望、欲求に対する自制心
ね、欲求ですよね、完全にそう、うん、
まあ対象はまあいいとこ取りはしてるけど、なんかこう対象の社会を描く気はもうことさらないよね。
ファッションとしてって感じ。
うん、ファッションとしてだね、そこは。
まあ対象としての社会突き詰めていったらね、なんだろうな、源流、まあだからルローニケンシとかもそうですけど、この美化されてる明治大正みたいなのありますよね。
ルロケンだね、そこだ。かっこよく映っちゃうんだよな。ルロケンスタンプもゲットしちゃったじゃんこれ。
いやルロケンも入ってるんですよ、だから本当にいいとこ取りなんですよね、
まあ、むしろまあまあな
ジャンプ。あとはね、鬼殺隊は結構僕も本当見た時に、あ、これはもうナルトチューニングされてるなと思ったんですけど、まあ実際こう見ていったら違うなってことになるんだけど、
の割には単独行動多くない、この人たち。なんか柱ってさ、こう権威があるように見えて、なんか結構パーソナルだ、ね、パーソナルっていうか一人で行動してる。いや、なんかもうちょっと付き従えばいいのになっていう。いや、だからね、そこもね、あんま興味ないんだと思う、うん、書いてる人。うん。いや、そこはね、収益者パワーっていうのは編集。
いや、まあ多分まあそれは完全にそう
だけど。収益者チューニングなんだよ、それ。
うん。
いや、だから理想はブリーチの、一番隊、はいはい、隊長だとかそっち系の、うん、副隊長がいて ね、まあ、ね、もう偉そうじゃん、完璧に、
完全にそうですね、
うん、
まあ今後でもまあ出てくるかもしれないですけどね、他の柱は、
まあ、胡蝶さんはギリギリその手を保ってんだけど、まあ、ね、まあ、徹底しないあたりはやっぱ興味ないんだなって感じ、ね、
うん。
なんでもうちょっと箔がつくから、今回煉獄さん人も本当に一人だからな。
そうだよね。
まあまあ。うん。
ほんまやね。
うん。
孤軍奮闘だったもんね。
そう。部下も連れ
ない。これだから、難しいというか、その続きものの難しいところで、
うん、
炭治郎があんま活躍しないから、なんか見終わった後の感じっていうのが、
うん、
むちゃくちゃ面白いって感じはやっぱならないっていうかね。
ああ、今回無限列車編。
うん。
あ、そう。
で、基本なんかもう主人公見てるだけじゃんって感じがしたんですよ、僕はね。
まあ最後、まあ一応、加減の位置倒したからまあ、とは思ったけど、俺は。
ああ、まあ、そういう、うん、まあそう、そういう言い方もできるけど。まあ、今回別に炭治郎をこうよく見せようと思って花から作ってないので、だから最初のシーンに親方様がこう墓参りしてるとこが入るんですけど、
うん、
で最後また墓参りのシーンに戻り、うん、煉獄さんが死んだっていうことを知らされるっていうところで終わってるんですよ、ね、だからもう完全にその閉じ方をしてるってことは、まあ、
うん、
煉獄さん、
うんうん、
を書きたかったんでしょうね。
まあでも継承の意味があるけどね、その墓参りのこと。
まあでもエンディングであの はい。
チングマン煉獄さんラッシュだった。
まあ、完全に、あれは中瀬に来てたから。
まあまあ、汲み取れば、煉獄さんの炎は、他の3人にも、ちゃんと宿ったんじゃないですか。
お、素晴らしい。お、素晴らしいまとめになってきた。
なんかね、墓場のシーンないんだって、原作。
いやー、そうなんだ。やっぱそうだよな。
差し込んでんだ。
あの、主題歌むちゃくちゃ良かったんですよね。その歌詞とかがさ、煉獄さんを思って多分書いたんだろうなっていうか。
ああ、そう。ホムラだっけ。
むちゃくちゃ良かったですけどね。もう梶浦ゆきが作ってるしね。
誰？
あ、先輩に分かりやすく言うと、シーソーですよ。
ああ。
ガンダムシードの。
え？あの？
あの、
そうなんだ。
シーソーのキーボードの人ですよ。っていうかまあ、梶浦さんはもう、ずっと、あのアニメ音楽で、めちゃくちゃ有名ですけど。ね、で、まあ、リサさん。が作詞かな。まあ、梶浦さんもやってるか。まあ、リサさんもね、まさか、鬼滅の刃で紅白出るとは思わなかったな。
まあ、欲を言えば、劇場であれ聞きたかったね。お、アニメ
一
のオープニング、グレンゲ。
まあ、これ難しいね。
ただ、前も流してるな。ナタグモ山編とか。
でも今回ホムラ僕、まあ、グレンゲは名曲なのは言うまでもないんだけど、ホムラもかなり僕は良かったですけどね。
ちょっとホムラの歌詞のいいとこ抜粋してもらって、何も言ってないんじゃないの？さよならありがとう、声の限り。
ああ、でもやっぱそうじゃん。最後はやっぱそうじゃん。この、続いてくっていう。託されたとか書いてあるから、やっぱね、先輩のまとめが的を得てたということで。いや、これむちゃくちゃさ、歌詞だって出してたしさ。
あ、そうだっけ。
歌詞出してた、歌詞出してて、スーパー出してて、煉獄ちゃんの思い出写真がこう
そう
画面では展開されてるからさ、あ、これはもう完全にいいと思う。だって、扱いが完全にね、アニメのその特殊回だもんね。普段だったらいつものエンディングが流れるところを、その回だけは曲変えてくるパターンでしょ。
終わりがオープニングのパターンだった。
あ、まあ、それはでも最終回に撮っとくから。それは
。劇版良かった。まあ、でもそのレックさんのこともさ、あの、初酔いっつってた柱がさ、まあ、炭治郎たちは、もう修行しても追いつかないぐらい強い柱がやられたときに、まあ、炭治郎が言うのが、まあ、修行しても修行しても、まあ、うまくいったと思った瞬間、また壁が立ちはだかるとか言うじゃん。やっぱこう、上昇志向を持った人のがぶつかる壁だったりとか、その気持ちをすごい炭治郎が言うよ、ね、っていうのはやっぱり、まあでも作者の気持ちなのかなっていう。
結構炭治郎はそんな感じですけど、善逸はめっちゃネガティブだから、そこですごいバランス取れてるなと思って、うん、僕は
善逸かっこいいよね。
善逸はもうね、ずるいですよね。もうね、
こうエフェクトがつけやすいよね。しかも雷だから。まあ一瞬で終わっちゃうんね。
そうですね。まあそこ、まあ、そこはちょっとね、鬼滅キッズはもう一番大好きでしょ。そういうキャラが。
ここに来て難しいの、誰が一番人気なんだろうね。
ちょっとどこ調べかわかんないけど、一応最新版を見ると。
1、上限の3。
赤座やばいよ。
赤座
これいいキャラだったけど。1位から発表します。じゃあ1位はね、禰豆子なんですね。
お
で、2位が善逸ですね。
お
で、3位が炭治郎。 4位が富岡さんで、5位が胡蝶しのぶ、だからしのぶさん、やっぱね、こう考えるとやっぱ根津子は人気なんだな。確かに根津子も可愛いもんな。やっぱマスコット的な可愛さもあるからね。
うん、そうだね。子供になって逃げてた時なんかあられちゃうみたいだって無理くりこじつけるならね。なるほど、全部ボーボーボーじゃなくてよかったわ。
いやボーボーやばい
よ。1位ボーボー、2位ボーボー、3位ボーボー。まあぐらいっすか。
でちょっと僕らの予想としては、うん、もう年に1本公開されるようになるだろうと。
まあそれやりたいだろうけど、これ1年後にもう1本いけるかな。
いや無理だと思う、無理だと思う。
そうだよね、まあ、その次から1年後はいけるかもしれないけど、
まあ、ちょっと来年はでもエヴァがあるから、まあでもエヴァあれか、
うわ1月、う
ん、1月だもんなね。ミヤさんの新作はあと数年は絶対かかるしね。まだなんか去年でしたっけ、20分しかできてないみたいな、4年で20分しかできてないみたいなこと。
まあまあでも鈴木さん言ってて、ミヤさんそれでも早い方だから恐ろしいよね。イサオさんはどう？
イサオやばいから。
あの、あげる気ないから。
そう。
全然言うこと。
他人事だから。
そう。作りたいから作
って。まあね。じゃあちょっと、どうなんだろうな。でも、アニメの対策、なんかこう考えるとやっぱさ、僕らは次、スタンドバイミードラえもんなんじゃないですか。ただ僕、予告編が流れて、てて僕はやっぱおばあちゃんの思い出で号泣してるんで、小さい時これ完全に山崎さんはおばあちゃんの思い出やろうってことでしょ。結婚前夜プラスおばあちゃんの思い出ってことでしょ。
まあでもまた共同監督なんだよな、逃げ打ってるからな。
まあ今回のたかしもお仕事モードだな。
いやいや、じゃあやばいじゃん、要望に応えますって言って。
本当にアルキメデスみたいなやつはやっぱもう数年に1本しか作らせてくれへんっていうこの悲しみありますよね。あとはもう忙しいしね、来年オリンピックあるんだったらそれの監督もやらなきゃいけないし、たかしは
伸びたら伸びたで大変だよね。絶対そうですよね、ずっとそのことを考えとかないといけない。
いやきつー。いやでも僕は本当に久しぶりにたかしの情報を摂取したのがテネットのパンフレットで、それはちょっと僕と同じ結論にたどり着いたから、やっぱ嫌いにはなれないですよね。ニール・マックス説書いてたから、やっぱそこはそうだよな、わかるよって思った。ただむっちゃ叩かれてたから、それでかわいそうだった、ネットで。
あ、そうなんだ。
そうそう、やっぱ 山崎さん敵が多いから、そんな角度でディスると思ったけど、そのなんか公式のパンフレットにその書いてるわけよ。
あ
ー、ニールはマックスなんじゃないかみたいな
踏み込む。
で、それに対してなんか品がないとかさ、自説を嬉しげに公式の場で発表するのはどうかと思いますみたいな。日記に書けみたいなことを言われてて、いやもうそんな言い方あると思って、完全に嫌い前提で言うてるやんって思って、かわいそう。それだって言いたくなるでしょ。いやあれ実はニールだと思うんだよなみたいな言いたいやん。テネット見たら絶対と思ったけどな。
うん、なるほどね。まあ
ちょっと脱線しちゃいましたけど、でもまあやっぱ日本の映画界を鬼滅は救ったよね。
まあでもポスターに全然あの上限の差一切ないから、やっぱ知らない人はおうって
結構やって、まあ、あっさりと、
そうそう、弱かったよねこれ。
弱かったね。
うん、これ相当弱い、これナタグモ山より弱い。なんかちょっと言い訳言ってたけどね、死ぬ前に結構長々と煉獄行ったかなとかって。
あそこはでもさ、バトルシーンがもう劇場クオリティだったからさ、ナタグモ山はね、ねずこの覚醒とかも入るしさ、まあ熱いシーンだったんだけど、うん、今回はやっぱ煉獄さんとはね、赤座のバトルは力入ってたけど、 他はなんかめちゃくちゃ作画クオリティは高いんだけど、あんまりこの
エモーショナルが、職種がね、職種が襲ってきてもちょっとね、
そうそうそうそう、そうなんですよね、
戦闘としては盛り上がんない。
うん、やっぱ鬼滅の刃だと斬り合いを見たいからね。
うん、なんか鬼滅の刃に限らずやっぱ人対人が一番いいんだよ、
う
ん。
まあ、そう考えるとちょっと、もう何回もテネットの話して恐縮ですけど、やっぱアクションシーンは下手だったな。
まあでもそこじゃないからテネット
まあね、でもあれ僕後からやっぱ、うん、その調べて納得したのは、その逆再生してるんじゃないんですね、あの戦闘シーン。
あー、演技、
うんうん、わざと
その逆の動きを
させてるんですよ、俳優に、うん。いや だからは僕はちょっとそこがやっぱね、たどたどなんかもう違和感があってい
やでもあのテネットでネット界でも結論出たじゃん。でもトノホランはそれをやってることがすごいと思ってるから、
まあ、アクションシーンはアニメに限るということで。
まあでも本当はストーリーで見せるのが一番いいと思うよ。今回はその鬼滅の刃に集まる人たちに合わせた総評で言ったけどね、
うん、
俺は
うんうん、うん、
まあそれだけじゃダメだし、ね、ストーリーだけでもダメだし、ね。あとちなみに炭治郎の水の呼吸、うん、水出てくるじゃん。
はいはいはい。
あれはイメージだよね。
浮世絵だよね、完全にね。
あの出てはないもんね、水は。米印イメージっていう。
そう考え、いや、出てるのか出てないのか。でも煉獄さんの炎は出てそうじゃん。
出てる。
じゃあ出てるんじゃない。
いや、でもそれ水が出たからどうとかじゃない。技に
それで炎を消すみたいなことになってないです
か、うん、とこになってない
。でも善逸は出てるからやっぱ出てるんじゃないですか出てるけど、そこは
善逸はでも動きが速いっていうところに作用してる、電気でしびれさせるというよりは、
そこら辺のなんか属性を使ったなんかバトルみたいなのに出てくるんですかね今後。
でも水ぶっかける前にもう炎出しちゃってるから、ね、まあ、あと炎かぶりで煉獄さんが葬られた可能性もあるということはあると思ってるよ俺は
あのストーリーの犠牲になったってこと。
そう、メタ的に言うと
あ、まあ確かにな、
そう
そう考えたら確かにその線もなきにしもあらずかもしれない、
うん、なきにしもあらず
でもそう考えたらやっぱさ炭治郎優遇されすぎでしょ。だって水と炎両方あるんでしょ。ジャンプ主人公だなジャンプ主人公らしくないって散々言うてきといて
だから作者はそうしたくなかった、うん、まあ、したくなかったということもないだろうけど、ただそうしていったのは編集の可能性は高い。
まあ、これ完全にあれですけど、僕の中で編集者嫌なやつっていう妄想で言いますけどあの僕のヒーローアカデミアですごいさ人気キャラの子いるじゃん。 あの子はまさにそうでしょ。半分氷で半分炎でしょ。
あ、
それを言うとヒロアカも入ってくると無理やりいやでも よくできてるね本当にまあでも僕本当にこの後藤家先生っていいとこはまあ生かしてると思うんだけどな。
いや出てるよ、作者のパーソナリティももちろん、
うん、
でこの逆に主演者が培ってきたこう技術的なこともまあ混在してて、うん、
ノウハウはね、
まあ、ノウハウとパーソナリティが両方存在するっていう印象は守ったね。
まあ、ストーリー上はちょっと分かんないけど、そ小回りとか作画のレベルではむちゃくちゃ自由に描かせてる気は勝手にしてるんですけどね。
ああ絵自体、うん、うん、まあそれは言ってないんじゃない、
う
ん、
まあでも先輩がさっき言ったみたいにそのジャンプのノウハウをうまく落とし込んでるところは間違いないですね。 まだちょっと原作で解明されるかわかんないけど、炭治郎のさ刀がさ黒いじゃん。
うんうんうん。
で散々なんかさ、いやその刀の色で柱になったやつはいないみたいな伏線めっちゃ貼られるしさ、絶対これ
結構バカにされるよね。
うん、刀になんか秘密絶対あるじゃないですか、ブリーチで言うと。
うん、うん、残月なんじゃない、黒いから。
これもうちょっとどう、ちょっと飛躍しすぎですけど、これスマブラとかに来ないんですかね。参戦しない炭治郎は。
どう、ゲームじゃないとダメな
の。あれ鬼滅って、鬼滅ってゲーム出てないですよね、こんなに。
なんかアクションのちゃんとしたやつは多分まだ出てない。いやでもね、進撃とかもすんごい時間かかったから、意外とゲームはね1年2年じゃ出ないんだよ。
あでも今ソシャゲでコラボとかすぐ
その、あ、そう
手軽なとこでね、始められるっていうのがあるから。
いやパズドラ最強キャラ鬼滅の刃らしい。インフレがすごい。
マジか。
てかツイッターでね、あの聞いてくれる人が一人、はい、いてメッセージくれて、聞きましたっつって、アダムスさんに。
素晴らしい、紹介してくださいよ。うん、どの回ですか？
アダムスファミリー。
あ、最新回じゃないですか。すごい。
うん、だリプライもらって、だから俺が娘がどこで受けてたかっていう話したの。
はいはい、うん、言ってましたね。
その話かわいいですねみたいな。初めて。
あれですね。
うん。
おじさんに大受け。
そう、フェスターの受け。まあ、初めて聞きましたが、めちゃくちゃ面白いですね。娘さんの丸い人エピソード可愛すぎます。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね。
ありがたいね。
感想いただけると、
うん。
番組ではお便りを募集してまして、ブログページにメールフォームを作ってるので、そこからお送りいただけると、
うんうん、
一番ありがたいなと、
うん、まあ映画の感想でもいいし、まあ関係なくてもいいよね。
関係なくてももう何でもいいですよ。多分ぜ、ね、全部
読む。冒頭で好きな話してるもんね、勝
手に。そうですね。いや別にもう映像研から乃木坂の話でもいいし。
もう今なら読まれる率が高いと。
はい、ブログのページにあのメールフォームへのリンクがあるので、そこをクリックしていただいて、はい、そこから送ってください。
まあ、Twitter、DM でもね。
そうですね。あと iTunes レビューもお待ちしてます。最近ですね、あの僕ら今まで iTunes ランキングか、
はい、
とかは全然見てなかったんですけど、最近ちょっとそのポッドキャストのランキングを集計してるページをね発見しまして、そのページでちょっと iTunes ランキングを見たりしてるんですけど、最高で何位でしたっけ。
いや今8位だ、ね、最高今。
8位まで来た。
8位、上限の8です。
上限の8まで来た。自分たち意外と上限だったんだなっていうこと。
これでもですけど、これは何をもってしてかよく分かんない。
分析できないからあんまり意味がないっていう。まあただあのモチベーションはむっちゃ上がるんですけど、そのどのエピソードが人気でみたいなことが分かんないんですよね。
まあエピソード上げた直後は上がってると。
あ、そうですね。
そう、まあ、このランキングとは別にシーサーブログでは、
そうシーサーブログのアクセスで、そうですね、このエピソードが人気だっていうのは、まあ、ざっくりとは分かるんですけど、うん、
で何で聞いてもらってるかとかは分かる。
うんですね。なんで、ね、まあ、ぜひ iTunes レビューにも星をつけてもらえるとありがたいです。多分ね今3ぐらいかな、分かんない、最近見たいんで分かんないけど。
あ、そういうのもある。じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
ミネマタイムズでした。
ありがとうございました。
脱力キメナタイム中。 それはいいんですけどね。